キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下奈美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私は足が震えているんですよ実はですね、知多半島中部から北部の2つの病院の看護局長さんにお越しいただきました。このお二人がですね、先ほどまで私たち今からジェットコースターの頂上に向かうぐらいってなんかすごい人たちなのにド緊張されているということでちょっと笑えてきますけども、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、ド緊張真っ只中の公立西田総合病院副院長兼看護局長の上村です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もう一人のじゃあド緊張さんですが、そんなことなさそうですよね
とんでもありません。もうねもうドキドキしてこのまま心臓が壊れるんじゃないかなと思ってます私常滑市民病院の看護局長久米純子と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。なんかね、緊張っていう言葉が似合わないぐらいもう現場ではバリバリの看護局長さんお二人、しかもですね、知多地域を本当に守っていただいているあの病院の大きな病院の看護局長さんお二人、私が無理やり強引に今日はこのスタジオに引っ張ってきました大したもんだね私すごいな私はい、ではですね、じゃあまずこのビッグ2のお二人からですね、お話を聞きたいと思いますけど、じゃあまず順番にですね、公立西田総合病院の上村さんからお話をお聞きしたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。上村さんの看護師がなんかぴったりな感じなんですけども、そもそもなぜ看護師になろうと思われたかということを教えていただいていいですか。
はい、ぴったりと言われた後にちょっとお話ししにくいんですけれども、実は私看護師になりたいってこう強く思ったことが実は今までなかったんです。
は、はい、
は高校生の時までは、教師になりたくて、で、ところが大学受験に大失敗をいたしましてですね。
あら、まあ、失敗の学業看護師なんですかどうどう、はい
はい、それでこう、はい、なんとなく看護の道にも進んだというところなんですけど、まあ、結局あっという間にこう35年がちょっと年がバレますけど35年間が過ぎて、
そこそこいい感じの年ですね
で今思うとやっぱりその大失敗はすごく私にとってはいい意味で良かった、よかったのかなと、ですごくその看護師という職業が運命的な出会いだったんじゃないかなって今では思ってます、
はあ、よかった。でもね、失敗からこんな素敵な看護師さんになるなんていうのはよかったですね。看護界よかったです大学失敗万歳ありがとうございます。はい、じゃあそんな素敵な上村局長さんの看護官教えていただいていいですか。
はい、私は人って皆さんお一人お一人のこう人生とか生活が、あって、その人らしく自分らしく心豊かに暮らしていただきたいっていうふうにすごく思ってるし、皆さんもそう願ってると思うんですけれども、でもやっぱり健康が障害されるとやっぱりその人らしさ、その人がの生活がすごくしにくくなったりとか、時にはこう命さえもね、こうちょっと危ぶまれることもあると思うんです、で私たち看護師はそんな患者さんを少しでもご自分のその人らしい生活を取り戻していただけるように支えて励ましていくっていう存在だというふうに思っています。で、看護師やっぱり専門職ですから、その知識と技術をお一人に、お一人に合わせてアレンジすることと真心をやっぱり込めて、その患者さんやご家族の笑顔を少しでも増やしていくっていうことを、していく仕事かなというふうに思ってます。
笑顔を増やすために真心を込めるってね、上村さん下の名前が真澄さんって真心の間って書いて美しいですね、はい、本当に名前の通りにこう看護官がねこうよかった、看護師になるべくして大学受験が失敗した
失敗した、
はい、ありがとうございます。じゃあそんな公立西田総合病院さんの特徴を教えていただいていいですか。
はい、 私たちの病院は実は知多市民病院というところと、東海市民病院というところが前あったんですけれども、そこが統合した形で新しく誕生した病院です。平成27年5月に誕生しましたので、やっと3年目を迎えたというあの病院になっています。
また新しい病院なんですね。
そうなんです、で開院した時から、2つの軸があって、で24時間断らない救急ということと地域連携ということを、この2つを軸にして職員一同でこの立ち上げのところを踏ん張ってきたと思ってます。
その24時間断らないっていうことはものすごいことだというふうに思うんですけど。
そうですね、前の病院がどうしても救急が十分受けられないという機能がなかなかそう機能ができなかったという、発揮できなかったというところがあったので、この知多市東海市の住民の方々のご要望を受けてと、いうことがあって、もうここだけは譲らないという、院長の信念もありますし、地域の方々のご要望にぜひ応えていきたいということで職員一同で頑張っているということです。
院長先生の、信念もすごいですね。綺麗な病院で、じゃあ素敵な院長でいいですね。幸せですね。
幸せ、素敵か、ホームページを見ていただくと結構ダンディーな感じな院長先生が、ホームページ見ていただけるかと思いますけど、
素敵かどうかって言われたらどういうオチがつくんだろうと思ったから素敵をダンディーと、
ダンディーですね、
よかったです、ありがとうございます。じゃあそんな素敵なダンディーな院長先生の下でのその病院の中で最近の素敵なエピソードがあったら教えていただいていいですか。
最近実は医療安全研修の一環で、安全標語を使ったカルタ取り大会が あったんですね。
あ、面白い、いい試みですねそれね。
そうなんです、3名で1チームを作るんですけれども、29チームがエントリーをして、
もう職員さんが自分たちも3名組んだから出るぞみたいな感じ。
そうなんです、
すごいすごい、
自主的に皆さん組んで、それで、応援部隊も入れると総勢300人以上を超えるメンバーが一気にそこに勢ぞろいして、
おお、すごい大人数の大大会。
そう、大大会です。
すごいですね。
そうなんです、もうすごい歓声と熱気とで、でもう大盛り上がりで、もうそれをこう来て、なんかこの病院ってすごく活気あっていい病院だなってすごく思いました。
嬉しいですよね、看護局長としてむちゃくちゃ嬉しい瞬間です。
そうなんです、そうなんです、でカルタは規制の日ものを使ってるんですけど、そこに加えて自分たちが、医療安全に関連する川柳を応募できるようになっていて、
出ましたか、たくさん出ましたか。
たくさん出たんです。280ぐらいの、
それでもほぼ全職員がなんか、
そうなんです、
すごいですね、
そうなんです。でその川柳の中から、病院長とか、それから医療安全の医師だったり、それから私も含めて、いいなっていうのを選んで表彰するということがあったんです。
ちょっと紹介していただいていいですか。その院長先生は何を選ばれたんですか。ダンディ院長先生からじゃない方がいいですか。
いや、いいです、いいです、
いいですか。
許可は取ってませんけど言っちゃいます。
ごめんなさい。
院長先生はですね、挨拶は、みんなに響く心の音という句を選びましたね。
いいね、なんかね、ダンディーな、院長先生の、顔がなんか想像できる、なんか心の音っていうところを選んだっていうのがいいよね。
そうなんですね、
心の音、音って書くんですね。
そうです、心の
音
っていう、
ダンディーいいな、で局長さんは何を選んだんですか。
私はですね、タイムアウト、しないあなたはダイブアウト。
あ、うまい。座布団3枚すごい、でそれぞれに何かこう景品かなんか出るんですか。
そうなんです、みんなそれぞれが景品を買ってきて、それぞれの思いで買って、それを表彰式という形でみんなの前で表彰するという。
ああ、喜ばれたでしょ
う。そうなんです、そうなんです、後でどうだったって、ちょっと、バラすとお菓子だったんですけど、
はい、いいね、食べるものいいね。
そう、それも、どさっとこう、みんなで食べれるようにワイワイと、なんかどうだったって聞いたら、美味しかったですって一応言ってくれたので、よかったなと思います。
嬉しい、ね、いい看護局長さんだ、みんな幸せだね。はい、ありがとうございます。 じゃあこれから自分のその公立西田総合病院さんをどのように発展させていきたいというふうにお考えですか？
はい、まあ、先ほど申し上げたみたいに、まだ新しい病院なので、これからまだまだ発展する途中かなというふうには思っているんですけれども、やっぱり地域の方々にもっともっと頼っていただいて、もっともっと愛される病院になっていきたいなっていうふうに思っています。でやっぱ新しい病院なので、前の固定概念にこうとらわれてしまうんじゃなくて、創造的だったり創発性だったりということを大事にして、こう柔軟な組織というのを作っていきたいなというふうに思っています。でおそらくそんな中で病院の中で看護師っていうのは最大勢力なんですね。
最大勢力だぞそうなんですよね、看護部、
はい、そうなんです、はい、だから看護師の一人一人がこう力を合わせていくと、それは病院の文化にもなりますし、大きな影響を与える職種だと思っています。なので看護師が本当に専門職として生き生きとこう働いてくれるように、私もどんどん支援していきたいなと思ってます。
ありがとうございます、ね、上村局長さんの下で私も働きたいそんな風に思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、では後半に移る前に、この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌でした。いかがでしたか？いい歌でしょ？
すごくいい歌、
なんか看護にふさわしい、私たち白衣の天使にふさわしい歌だったかなっていうふうに思っております。はい、では後半は、常滑市民病院看護局長、久米局長さんにお話を伺おうと思っております。じゃあ久米さんにもお伺いします。なぜ看護師になりたかった？大学失敗ですか？
私の場合は少し違います。大学受験するとかじゃなくて、もう私小学校6年の時にですね、看護師になるっていうことを決めました。
求めていた答えが出てき
た。それはなぜかというと、祖母が80歳で亡くなったんですけども、病院に入院したことがあったんです。それがきっかけになりました。で祖母はね、今私が働いている常滑市民病院に入院してました。
あ、まあ、そうなんだ、奇遇だね、
そうなんです。で当時はですね、家族が患者さんにつきそうなんて、まあはっきり言えませんけど、40年前ぐらいですかね。
結構言ってますね。
結構言ってます。家族が患者に付き添うのって当たり前な時代でして、その時私の母は祖母に付き添いベッドっていうのを横に置いてですね、ずっと付き添っていました。で、今とは全然違うところが、私は実に病弱だったんですよ、昔はね。
見えないね。
もうたくましいんですけど、今はその当時はね、小学校の頃は病弱で、よく熱を出しては、祖母の入院するベッドの横の付き添いベッドで、ね、寝かされていた時があって、その時思ったのは、やっぱり自分自身もそうなんですけども、家族もね、病気ってとっても不安になるもので、その時優しい声をかけてくれたのが常滑市民病院の看護師さんでした。
そうだったんだ。
そうなんです。
かわいい純子ちゃんに、
ね、かわいいかどうか分かりませんけどね、祖母にの嫌悪に来たついでにですね、私の額にこう手を当てて、熱を測ってくれたりね、したわけですよ。
いい手だね。
そうなんです。その手の温かさがですね、なんかとても癒されたことを覚えています。で、優しく使った看護師さんの顔とかそういうのはちょっと忘れてしまったんですけども、すごく覚えているのはですね、凛とした頼もしい後ろ姿が子供心に鮮明にこう心に焼き付いてですね、でその時に私看護師になるんだって決めたのを覚えています。
ああ、いい話ですね。ねえ、その看護師さん、すごくいい看護師さんですね。
そうなんですよ ね、なんか全然今ではね、名前も覚えてないんですけども、
ありがとうございます。可愛かった純子ちゃんを看護師にしていただいたその看護師さんに私からもお礼を申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあそんな久米局長さんの看護官を教えていただいてもいいですか？
はい、 私はですね、看護師として知識技術を磨き続けることっていうのは、うん、まあ、専門職としてはね当たり前のことなんじゃないかななんて思っています、うんうん、その上でですね看護師として磨き続けていかなくてはいけないって思っていることは感性みたいなことですね。で、はい、患者さんやそのご家族の不安や痛みを自分のことのように感じ取って、うん、何とかしたいという思いを、うん、看護の原動力に変えていく、そんなことが大事じゃないかと思っています。そんな感性というのは、うん、察する力だったり、うん、気づく力だったり、うん、想像力だったり、そんなことがね看護師には必要 なんじゃないかなっていうふうに思います、
うんうん。
ナイチンゲールの言葉って皆さんねどれか一つ好きなものがあると思うんですけども、はい、私の好きな言葉の一つにですね、うん、世の中に看護ほどその仕事において自分が何を試しうるかっていうのが、うんうん、自分がどのような人間であるかにかかっている職は他にないっていうのがあるんですよね、うんうんうん、でそれって私すごい言葉だなっていう思ってるんですけども、うんうん、やっぱり看護っていうのは人と人との関係性の中で育まれていきますし、それだけにですね自分の在り方っていうのかな、人間性みたいなのが映し出されるところがあって、やっぱり自分をね磨き続けなきゃいけないななんて思ってます、
うんうん、ありがとうございますね。久米局長さんも上村局長さんも輝きまくっている感じです。磨き続けてもうテカテカって感じですありがとうございます。はい、じゃあ常滑市民病院さんの特徴を教えていただいていいですか。
はい、うちもですね西田総合病院さんのように生まれが誕生日ほぼ同じで、平成27年の5月に
そうでしたよね、
はい、退院してます、でうちは267床という中規模なケアミックス型の病院で、うん、はい、急性期だけじゃなくって回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟を持っています。
はい、
今年の2月に、ね、訪問看護ステーション絆っていうんですけども、
いい名前ですね。
はい、いい名前でしょう。でそこも立ち上げました。
ああ、すごい、市民病院でステーションまで持ってね、はい、すごいですね。はい、
で急性期医療だけじゃなくって、うん、患者さんの回復過程から在宅まで幅広い分野を担ってます。
うんうんうん、ありがとうございます。
その他に、うん、全国的にも珍しいことになるんですけども、うん、病院内に行政機関である保健センターを合築してて、で健康管理センターも健診事業もうちやっているので、病気を治すだけではなくって地域の人たちの健康を支えられる病院になれたらと思ってます、うん、病院というよりは、うん、病院は病院なんですけども、うん、健院って健康の院とかって健院なんかを目指せれたらななんてことを思います。
より健康になるための院ってことですね。
はい、そうですそうです。
あ、いいですね。はい、確かボランティアさんもすごい、はい、
そうなんです、うちの病院にはね病院を支えてくださっているボランティア会っていうのがありまして、うん、今120名ほど、ボランティアさんが在籍しているわけなんですけども、毎日ですね病院のボランティアさんは患者さんの案内をしたりとか、うん、草取りをしてくださったりとか、うん、朗読会を開いてくださったりして、うん、多くのボランティアさんに支えられています。で、うん、そういう多くの人たちに支えられ続けるためには、私たち自身も地域の人たちとのためにっていうかな、その人たちと共に汗を流さないとダメだと思ってて、うん、で私たちも地域に出ていろんな活動をしています、うん、でそれが地域のイベント農業、ま、祭りとかね、常滑焼き祭りに健康を広めたいっていうのを出してるんですよ。
あ、すごい、
ね、そういうのだったり、あと高齢者サロンに行って出前講座を持っていたりとかね、うん、そんなことを地域の活動をしています。
なるほど、病院からも飛び出してその地域の中にも入り込んでってこともね、はい、されているってことですね。
そうです。
先日お祭りにたまたまお邪魔したんですけど、本当にボランティアさんたちが本当に一生懸命ね企画しておられるのに私ももうびっくりして、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最近のエピソードは何かありますか。
最近、うん、 まあ、違う病院なんですけども、看護の管理者をしている友達から、あの忘れられない介護エピソード見たよって言われてびっくりしたんです。で、それはあのもう私が応募したのは 4,5 年前だったんですけども、すっかり忘れたんですけども、やっぱり最近あのまた看護の日っていうのがあって、インターネット上か本かで、ね、見てもらって、それを、あの見たよって言ってくれたのが嬉しかったです。あのこれちょっと時間の関係で披露はできないんですけども、あのまた5月9日だったかな、第8回の、私受賞したのは第4回だったんですけども、第8回の、忘れられない看護エピソードっていうのを、インターネット上でも公開してますので、ぜひね、あの読んでみたりとか、あのまあビデオにもなってますので聞いてもらえたら、ね、なんか涙なくして、
そうですよね、
見れないのもありますので、ぜひぜひあのまあ、聞いたり見たりしていただきたいななんて思います。
ありがとうございます。私も先ほどちょっと今日時間の関係でご紹介できないのが残念なんですけどね、あの局長さん の, あの内容を読ませてもらって、もうこうジーンとこう来ましたので、皆さんもぜひ、ね、あのネットでも見れるということなので見ていただけたらというふうに思います。じゃあこれから自分の病院や看護部をどのように発展させていきたいというふうに思いますか。
ですね、まあ、今あの高齢社会になって人口も減少してきてて、まあ、地域包括ケアシステムを進めていくことが、まあ、喫緊の課題にどこの市町村でもなっているわけですけども、あの私ってこの動向はね、常滑市民病院にとってはすごく大きなチャンスだというふうに思っています。地域に根付いて、地域に必要とされる病院に、まあ、今こそなりたいなっていうふうに思っています。あとはですね、あの患者さんの生活背景まで見ることができるっていうことって、看護師ってなかなか少なくなっている現状があるので、あのやっぱり患者さんの生活というフィールドがちゃんと見れて、地域を見渡せるような看護師たちをどんどん増やしていきたいななんていうふうにも思っています。
いいですね。このお二人の局長さんの下で働ける看護師さんたちは幸せだなっていうふうに思います。ありがとうございます。じゃあお二人にもう時間がねだいぶ迫ってきましたので、あのこれからの人生をね、自分の人生どのように歩いていきたいかということを、じゃあ上村局長さんからお願いしていいですか。
はい、あの私はあのとにかくあのチャレンジ し続けるっていうふうに思っています、なのできないやれないっていうことを自分には絶対言わない、やっぱりあの前を向いてやってみよう、できるっていうふうに思って、あのどんどんどんどんこれからも進んでいきたいなと思ってます。
ありがとうございます。私はできるってやつね、頑張ろうって感じですね。はい、じゃあ久米局長さん、
はい、私はですね、あの、今あのまあ常滑市民病院の看護局長であると同時に、日本福祉大学院の医療福祉マネジメント研究科2年に在籍して勉強してるんです。
勉強家ですね。
それがまたねこの年になっても楽しいんです、でもう楽しく学ぶっていうことをできれば、自分のところのスタッフに伝えていきたいなっていうふうに思っています、まあ、今後あの人材育成にねこうをもう人材育成に集中できればなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。なんかもう本当に前向きな話ばっかだったので、私もちょっと明日から襟を正してですね頑張りたいと思います。ありがとうございました。本日のゲストは、公立西下総合病院看護局長上村真澄様、常滑市民病院看護局長久米純子様でした。楽しかったですか。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
よかった、ありがとうございます。はい、では上村局長さんからのリクエストです。牧原紀之さんから、ごめんなさい、牧原紀之さんからのリクエストじゃないですね、牧原紀之さんで、トークトークをおかけしたいと思います。次回は6月11日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、ありがとうございました。